こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K と、ドクター猫による、健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
です。そうか、パーソナルトレーナーに変わったんでしたっけ？
今日から。
そうやった。
よろしく。
お願いします。
お願いいたします。
はい。第67回。は
い、久々なんですけど、
はい、
早速行きましょう。
はい。
アンケートをしていただきました。
そうそう、ね、前回ね。なんてやつでしたっけ？
はいはい。あなたの準備段階はどこですかという質問でですね。
はい。
運動の、ね。4択でしたね。
はい。
はい。
全く何もしてない。
あ、もうこれで結果言うてください。
ね、え、そうなの、
はい、
はい。
はい。
じゃあ、無関心期。何にも。
何にも
情報すら手に入れてないみたいな。
運動とかもだるいし、みたいな。
そうそう。
感じ。
はい。
人が。
6%。
ほう。次。
関心期。情報はちょっと手に入れ始めたけど、はい、実際に運動はしてない人。
ほう。
6%。
ほう。
準備期。
は。
週、なんだっけ、週に1回ぐらい。
うん。
運動してる人。
は。
17%。
ほうほうほう。
実施期と継続期。
はい。
週に2回以上運動を継続してる人。
はい。
71%。
ああ、多かったですね。
でした。全部で36人の方が回答してくださったので、
はい、
まあ、1人当たり 3% ぐらいです。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。結構ね、実施継続期の人はメッセージもくださいましたね。
うん。僕はね、
はい、
なんだろう。まあ、アンケートにさ、答えてくれた人すべてがポッドキャストを聞いているかどうかは別だし、
はい。
なんだけど、
うん、
もしですよね、うん、この、無関心の方とか、
そう。
まあ、関心ぐらいの方、6% ずついらっしゃったんですけど、
はい。
それはそれでなんかこう、嬉しいですね。
ああ、ね。
なんかそういう、はっきり言えば、こういう方のためにやってるようなポッドキャストだから。
はいはいはい。関心期の人にじゃないと届かないけどね。
うん。
だちょっと不思議だと思って。
うん。
だって、
関心だけど、
うちらのツイッターをフォローしてるけど、
うん、
情報
を手に、たまたまかもしれない。リツイートしてくれたりすりゃ。
ああ、そうか。
そういう方からもメッセージ来てたからさ。
あ、本当？
うん。
そうか。
うん。
じゃあそういうことかもしれないですね。
そうそう。で、うん、これ関係の、メッセージをちょっと紹介します。
はい。
はい、男性の方かな、この方。お名前言った方がいいかな？
お名前はまあ、ツイッターを見てください。
うん。M さん。
はい。
こんにちは。はじめまして。アンケートの回答ですが、実施継続しています。ランニング、筋トレを細々と続けています。水泳もしたいのですが、近くにないので、まあ、プールがないので、
ないのです。
ないのです。泳いでいてもすぐに疲れてしまうので、今回の呼吸の話はためになりました。あ、前回呼吸の話しましたね。息
継ぎ。そうですね。そうそう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、
いいですね。
次も。
はい。
M さん。
また M さん。
M さん2号。実施継続期ではあるのですが、さすがにジム通い20年になると、すごいですね。
すごい。
我が家の夫婦関係のように、倦怠期だったりします。笑い。なるほど。
すごいですね。20年も続けてるの。
ね。
ね。
素晴らしい、
ね。やっぱり20年ぐらい経つと倦怠期になるんですかね。
わかりますね。なんか工夫しないといけないですかね。
そうやね。
うん。トレーニングの中にも効果が出にくくなる停滞期、プラトーという時期がありますけどね。
はいはい。
うん。夫婦間もプラトー。
に達するんでしょうかね。
わかります。
ま
あ、全身的に何かこう変えていかないと。
そうやね。なんか、二、
うん、
人でなんかするとか？
どういうこと？
一緒に運動するとか
さ。ああ、なるほどね。
なんか新しい趣味を発見するとかかな。
いいかもしれませんね。
20年後ね、どうなるでしょうね。
我々ね。
そう。
うん、どうでしょうか。20年後、これやってるんですかね、ポッドキャスト。
いやー、どうかな。
ね。
ね。
なんか、はい。で、はい、あとはですね、
はい、
これはもういいですね、この、
これは答えて。
王さん。
はい。
筋トレ週4回を、かれこれ、7年ほど続けてます。週4回、7年、すごいよ。
すごい。
すごいよ、うん。ふとしたきっかけで始めた筋トレ。当初は変わりゆく体が楽しくてやってましたけど、最近は作った体の維持だけのためにやってるので、ちょっと苦痛です。あ、う、あ、ん、なるほど。そうそう。初めはやっぱ変わるもんね。
わかりやすいですよね。
伸びしろがあるから。
うんうん。変化するけど。
ねえ。
そうですね。一定まで行くと、あとは維持ですもんね。
うん。
なんか、これもちょっとこう、変化が欲しいんでしょうかね。
どうだろう。その、筋トレの目的によりますのでね。うん、その、なんだろうか。一般健常者にとっての健康の維持増進という、まあ、フィットネスの大きい目的の達成のためであればですね、この体の維持をしていくことも、もう十分に、大事なというか、目的達成してるので、
でも苦痛を、
苦痛ですということは、やっぱもっとなんか変わりたいということなんじゃないですか、見た目
かな。変わりたい、変わりたいんですか。なんか、ほら、現状の体の形でいいけど、
うん、
でも筋トレしないと落ちちゃうし、
うん、
だから筋トレしないといけないけど変化するわけでもないし、みたいな感じなんじゃないですか。こう、倦怠期。これも。
まあ、その、体組成とかさ、筋肉の量とかさ、うん、が数値的に出るものあるじゃん。
はい。
こういうことを、これも、その、どんどんどんどん筋肉の量が増え続けるかって、それは難しいよね。
うん、そう、
ね。やっぱりね。と、あとは、まあ、それって体作りのことだけど、
はい。
あとは、その動き作りの方よね。
うん。
なんだろうか。筋トレをすることで姿勢が良くなりましたとかさ、
はいはいはい、
うん、スクワットの姿勢を、フォームを気をつけることによって普段の立ち上がりとか、
うん
うん、そういう動作が楽になりました、階段楽になりましたとかさ、なんかそういう日常的に、あ、体の機能が変わってきたなっていう、動かしやすくなってきたなっていうところも感じられると、もう少しこう、苦痛も、必要な苦痛というか、なんというか。う
ん、なんかほら、だから、
感じれるかな、
現状維持って基本楽しくないじゃないですか。
まあね、女性の方
は変わることが楽しいじゃないですか。
そう言いますわね。
なんかほら、スポーツ選手とかが、
うん、
こう、筋トレ頑張るのは、その先に何かのスポーツをして、うん、
で、ね、そこで勝つ
とか、勝つとか、こう、今まで勝てなかった相手に勝つとか、
うん、賞金もらうとか、なんかモチベーションある
そういう変化があるからじゃないですか。うん、だから、こう、健康であるために、
うん、
今の体を維持しなくちゃって、やるのだけじゃなくて、
うん、
何かを目標があって何かを楽しんでやった結果、
うん、
その体型が維持されて、
うん、
健康も維持される方が良くないですか？
うん、それはそうね。
なんかその、だから、健康っていうものを目標にしちゃうと、やっぱ辛いから。
結構漠然としてるっちゃしてるもんね、
そうそうそう、
健康って。
何かもっと楽しめる何かを、なんか、人参みたいにさ、ぶら下げてさ、やり、ね、なんかそういう仕組みが欲しいですね。
うん。あとはね、
うん、
プログラミングって、その、メニューをどういうふうに組んでいくかっていうことも、
はい、
こう、変えると面白いかもしれないね。
あ、毎回同じ内容じゃない
ですか。そうそう。例えばさ、うん、週4回とも同じメニューをさ、
はい。
もし7年続けて、これはもう誰も面白くないよね。
ああ、そうね。
種目を変えるのか、例えばまあ、強度とか、量セット数、休憩の取り方とかさ、を変える。その4回の中でも、今日は上半身の日、下半身の日、体幹の日、全部の日とか、持久力の日とか、筋肥大の日とか、筋力パワーの日とかさ、俊敏性の日とかさ、なんかこう、筋トレにもいろんな、目的によってやり方があるので、そういうものをこう、この3ヶ月はもうこれに焦点当ててやるぞ、とかさ、
はいはい、
っていうプログラミングもできるとまた面白いかもしれないですね。
いろんな能力をちょっとずつ伸ばしていく楽しみみたいな。
そうそうそう。うん、
なるほど、それもいいですね。
はい。
はい。
続きまして、S さん。
はい。
暑さに負けてサボり気味でした。おかげさまで腰回りにお肉が笑い。季節が秋らしくなってきましたので、少しずつエンジンをかき始めてます。筋トレとジョギングがメインですね。
ほう。
ね。
確かにね、暑い時期辛いですよね。
ちょっとね、その、体温が高いとか気温が高い時の方が、
はい、
体の酸化力っていうのは高いので、
ほうほう、
力はすごく出やすいんですよ。だけどすぐ疲れるんですよ。
ああ。
力が出るってことは、そう、エネルギーにすごくたくさん変換できてるからなので、
う
だけど、その分やっぱ疲労物質も出やすいというか、うん、疲労を感じやすいというのもあるかな。
なるほどね。確かに秋はいい季節ですけどね。
まあね、だいぶ涼しくなってきましたんで ね。
ちょっと、ただ、台風、天気がね。
うん。ちょっとね、今、
台風が、
ね。
台風が立て続けに日本旅行に来てますから。
うん。
気をつけて、やってください。
うん。
はい。
あと、このぐらいですかね。
そうですね。
あ、アンケートを答えましたっていう方でね、P さん。はじめまして。自転車等で行われる足の筋肉の円運動に対して変換はどのような過程を踏めばよろしいでしょうか。これまたね、後で回答したい。これまた今日はできませんけどね。
はい。
うん。
後日ね。
うん。これ今 P さんのやつ読んだらリアルタイムで P さんからなんか来たで、通知が。あ、偶然ですね。すごい。すごい、P さん。
P さん。
収録中にちょうど今。
配信を。
あ、お世話になります。次の配信はいつ頃でしょうか。楽しみに待ってますので、よろしくお願いします。ただいま収録中でございます。残事。
まさに今、残事。
残事終わりましたら。
はい。アップします。
はい、うん、うん。ちょっとこれ返しとこうか。
ありがたい
です。ちょうど今収録中です、そういうで、ね。
すごい。
すごいね、
こんなことあんねん。
ねえ。ちょうど今。
今。
収録。収録の、収録してますよ、とか。してめふ。最近これ打ち間違いが多いよね。
年ですね。お待ちください。
お待ちください。
はい。じゃあ、
はい、早速、まあ。はい。次のテーマ。
今日の内容。
おす。オリンピックスイマーはなぜ早く泳げるのか。
はい。ちょっと、だいぶ前のね、
質問をいただいておりました。ですね。
はい。
いろんな要素が考えられます。
はい。
で、スイマー、まあ、スイム、水泳に関わらず、
はい。
その、パフォーマンスっていうものを高めるためには、うん、もうたくさんの要素が絡み合ってるわけですよ。
はい。
はい。で、パフォーマンスピラミッドのお話をしたことありますね。
ありますね。
はい。皆さん、三角形を思い描いてください。三角形が3層からできてますよ。一番下の層が機能。ファンクション、ね。
ファンクション。あ、失礼。
で、真ん中の層が体力。
体力。
はい。一番上の層が技術。
技術。
ということですね。
はい。
で、土台となるのは機能ですよ。
うんうん、
機能って何ですか？一言で言うと、動き方ですよ。ということですね。はい、基本的な体の動き方、
うん。
ということですよ。例えば、スクワットという動作を。思い浮かべましょうか。
はい。
スクワットの動作は基本的に股関節、膝関節を同じ角度で曲げ、同じ角度で伸ばす。片方が90度なら、もう片方も90度。というのが基本なんですよね。うん、
はい。
これが、機能です。動き方。
曲がるとこ？
そう、動き方、うんうん。で、そのスクワットを覚えた上で、じゃあ次の第2層、体力、筋力をつけていきましょう。そこに重りが必要になったり、
うん、
スピード、パワーが必要になったりするということですね、
うんうんうん
うん。で、そのスクワットができた。
はい、
重たい負荷でもできた、
うん。
じゃあそれが最終的にパフォーマンスにつながるかどうかは技術。すなわち、どのタイミングでどれぐらい力を入れるかっていうことのコントロールがいるんですよね。うんこの、まあ、三つ。で、パフォーマンスは決まってます。
はい、
で、スイマーの場合はですね、特に、まあ、水というものを扱いますので、水の特性を、まあ、体が多く知ってるかどうかっていうのは、感じれるかどうかっていうのはポイントになると思います。
水の特性を感じ取るってこと？
そう。
はい。
例えば、抵抗。水には抵抗がありますね。まあ、空気もありますけど、
うん。
ね、空気と水比べたら全然違うよね。
ね
抵抗とね。抵抗はちなみに、
うん
推進力の事情に比例して増えますからね。
じゃあ。
スピードが2倍になったら抵抗が4倍になるってこと。3倍になったら9倍になるってことだよ
ね。大変ですね。
そういうことよ。
だから
早く、
車も、
うん、うん。早く泳ぐ人っていうのは抵抗が少ないってことよ。
抵抗、早く泳ぐ人は抵抗が大きくなるのにそれを少なくしてるってこと？
そう。だからでも中にはスプリンターとかはそうなんだけど、
はい、
どうしても自分が作り出す、こう波であったりとか、 手を水の中に入れるときの衝撃みたいなのがあるわけよ。
はい。
で、そういったもの、その抵抗に打ち勝つ、今度パワーをつけてんのよ。
ああ。
だからもう抵抗はある程度もう発生するだろうなと。
うんうん、
だからそれを上回るパワーで押し切るというね。
パワー系、
う
ん。
そう。パワー系。
それは、あれですか。早い人に多いんですか、ゆっくり。
スプリンター。
早い人。
早い人っていうのは、
あれですか。あ、早い。短距離の人。
そういうこと。うんうん、はい。ですね。あと水の特性としては、水圧、はい。
水圧。
潜ってったらね、キューッとこう、押し潰されますわ。
はい。あれも深ければ深いほど強いんですよね。
そうです。で、ちなみに、うん、壁を蹴って毛伸びをしましたとか、はい、水中でバタ足とかドルフィンキック、バサラをする際は、
うん、
体の厚み、横から見た時の厚みの2倍以上を深く潜ることが、
は
い、良いとされてます。
うーん、
水圧によって体幹が引き締められるんですよね。
そう。
抵抗を少なくする上でも、水圧を利用して体を細く長く引き締めておくっていうのは大事なんですよ。
なるほど。
うん、
あ、水に押しつぶしてもらうわけですか。
キュッと。なんかこう、なんだろう、コンプレスウェア着たみたいな感じ。
はいはいはい。じゃあ、だから、まあ、ここが15センチの人は、30センチより深くにいなさい、
うん。そうそういうこと。
へー。
あとはさ、ちょっとこれ水圧と違うかもなんだけど、まあ、抵抗になるかな。水の水面に近いところ、上の方の水っていうのはさ、
はい。
流れに影響を受けやすいわけですよ。
ああ、波立ってたりするし。
そういうこと。
うん。
そういうこと。で、深いところの水ほど流れがあんまないわけですよ。
はい。
滞留しやすいわけですよ。うん、うんうん。そう考えると、まあ、例えば、隣の人とドボーンと飛び込んだと。
はい。
で、バーッと泳いでいって25メーターでターンしました。
はい。
ね。で、自分が今まで泳いできた波もあるし、隣の人も波もあるし。
うんうん。
っていう上の方はこう波打っとるわけやな。
ああ、そうですね。
で、そこでさ、壁蹴ってすぐにターンしてすぐにパッと浮き出てきたら自分の波食らう。人の波食らう。
ああ、そうか。自分が今泳いできた逆向きの抵抗を受けちゃうわけか。
うん、そう。なので、2倍以上深いところを潜って、水圧も利用して体を締めて抵抗を少なくした方が早い。
なるほどね。
まあ、こういった技術というかこういったことを体が知ってるんですよね。
うん。
うん、
上手な人はね。
そう。
はい、
あとは、水温。
水温。温度。
うん。まあ、これも直接まあ関係することは少ないんですが、
うん、
一応国際大会26度ぐらいで設定してます。プール。うん、
思ったよりあったかいかも。
うん、これね、まあ、入るとちょっと冷たく感じると思う。
あ、そうです。
うん。公共のね、うちの周りのプールはだいたい30度で設定してます。
あ、そんな高いんですか。へぇー。
26度でね、水中ウォーキングしてたら寒いんですよ。
あ、そう。
うん、全然寒い。冷える。
あ、そうか。
うん、頑張って泳いでる人にはちょうどいいけどね。
はいはい。学校のプールとかどんぐらいですか？
うん、まあ、井戸水使ってるようなとことか、20度ぐらいとかだけどね。入れ始めは。
はいはいはい。
うちの大学とかそうやったけど。
あ、そう。
寒かったで。
でも、あれでしょ、太陽に温められて。
まあ、そう。
日々変化してる。ちょっとずつ。ね。
うん、そう。
へえ。
で、この水温ですけどね、さっき話にありましたけど、はい、水温とか気温が高い時の方が酸化力が上がるんですよね。
は
い、すなわちエネルギーたくさん出せるんですよね。
うん。
うん、で、バテやすいんですよね。
ああ、そうね。
なんか一時的にドーンとエネルギー出るんだけど、うん、持続性に欠けるところはある。
なるほど。
うん。
その自分で、事前にほら、ウォーミングアップして、燃えやすくしてるわけですよね。
う
ん、
そう。
ね、
水温低かったら酸化力は低くなるんで、
はい。
疲れにくいっちゃ疲れにくいんだけど、
うん、
今度は力が入りにくいんですよね。エネルギーそのものが生まれにくいんでね。
はい。
うん、し、まあ、あんまり安全上も良くないよね。
そうね。
うん。水温が低すぎる中で泳ぐとか
ね。
ウォーミングアップ難しいからね。はい、
うん、
最後四つ目、浮力。
浮力。は水ならではですね。
ね、ならではなんですよ。こいつが厄介です。
あ、そうですか。
こいつを理解するとだいぶ泳ぎ変わりますよ。
ほ
う。うん。
浮力。
そう。もともと人間の体というのは、
うん、
肺の周りは空気がたくさん入りますから、まあ、肺に浮力があるんですけど、
うん、
ね、下半身なんかっていうのは沈むようにできてますから、
うん、
だけど、まっすぐな姿勢をとってるんだけど、足は沈む、上半身は浮くと。
はい、
で、呼吸するときに顔を高く上げてしまうと、
はい、
どんどん 前ばっかりが浮いて、後ろが沈むということで、やっぱり抵抗が増えると、
はい、
いうふうになるんですよね。だからこういったところが速い人は、わかってる。
上手に使うってことです
か？そう。今どの辺がどれぐらい浮いてるかっていう感覚が優れてるんですよね。でそういう感覚って、うん、例えば、知覚神経が非常にこう鋭敏になってる。
うんうん、
例えばそうだな。お風呂の中にこう、ね、手つけていって、深いところにずっとこう、手沈めていった時にさ、水が冷たいなとかさ、
うん、
暖かいなとかさ、あと、なんか、水がちょっとドロドロしてるなとかさ、
ほうほう、
なんかこう、あとこう、手のひらとか指のどの辺にどれぐらい今水圧かかっとるなとかさ、
うん、
やっぱそれがね、優れてるんですよ。
うーん、
これレッスンしててね、よくあるんですけど、僕がじゃあちょっと今から浮いてみますからねって言って、毛伸びの姿勢でその場で浮くんですよ。
うんうんうん、
で、お尻が沈みやすいから、意識的に少し僕は肺を沈めて、つんのめらせて、お尻をちょっと高く上げるんですけど、
はい、
で、今お尻、水面浮いてましたね、みたいな感じ、うん。はい、じゃあ皆さんもやってみましょうか、って。これでまあ、できる人とできん人がおったりする。でこれは当たり前なんだけど、はい、後で聞くんです。今お尻浮いてましたけど、その浮いてるっていう感じありますとかって言って、いや、わからんですよ。お尻が浮いてるかどうかわからん、
まあ。お尻は鈍いからね。
うん。ほら、水着ほら空いてるっていうのはあるけど、
はい、
僕は確実に僕はわかるんですよ。
僕は今浮いている。
うん、お尻の、今浮いた瞬間やなとか。
ポコーンって。
そう、今ちょっと水かぶったなとかっていうのはわかるんだけど、うんうんうんうん、やっぱり、そういうところが、ちょっとね、まあ、鈍いって言ったら変だけど、うん、やっぱ感覚的に、まだ、未発達っていうかな。
はいはい。まあそういう、そういう感覚を、まだ知らないんですよね。
慣れてない。
はあ、それって、うん、ほら、お風呂で、普通にザバーンって入ったら、
うん、
手とか普通に中に沈むじゃないですか。
うん、
でも、ふと意識して、手の力を抜くと、ふわーって浮いて
きて、うん、てきますね、ポコンって浮
くじゃない。あれのことでしょ？あれを、
まあ言うたらそうね。
お尻に気づいてもらうってことでしょ？
そうそう。どれぐらいどういうふうに力入れたり抜いたりすると浮くんやな、とか沈むんやな。うん、で実際今、あ、浮いたなっていう。
浮、うん、いたことに気づかないと、
わかんない。
どうしたらいいかわかんないもん。
っていうことは今の自分の姿勢がわかってないってことやから。
うん、それ手だけでほら、手でこうやってポコーンとかってしてたら、うん、お尻もわかるようになるんでしょうかね。やっぱお尻はお尻が気づかないとダメ。
そうなそうだ。
そうか。
そうだそう
だ、うん。なかなか、お風呂でもね、お尻浮かすの難しいしね。
うん、
大浴場ないと、
うん。
プールでお尻だけ浮かしてる人いたらちょっと変な人だし。
うん、
難しいですね。
難しい。そう。
そうか。
まあ、こういうところですね。
はい。
主にね。
はい。
早い人は、こういったことを、まあ、意識的に、
うん、
まあ、理解しようとして、ちゃんと練習してる人もいると思うし、
はい、
中には全然感覚だけで泳いでて早い人もいると思うんですよ。ただ、僕ら指導者っていうのは、感覚っていうものを教えることはできないです、はい。感覚はもう本人が掴むもんなんで、
はい、
やはり、より理論的に理解してもらえるように、やっぱ言葉にして、共通言語を探しながら、教えていくっていうことをしないといけないんですよね。
はい、
あと、まあ、より科学的でないといけない。
うんうん、
より数値的で、より実証ができて、より比較ができてみたいなことを、やっぱしないと、ちょっと指導にはなりにくいので、うん、そういうところを心がけてますけどね。だからまあ、泳ぎ方、フォームっても確かに大事なんですよ。だけど、
はい、
それらがこういう水の特性を理解した上で、決まってくるっていうことなんですよね。
うん、
というのは、その、浮力の点を浮針といって、お腹のところの重心っていうのがありますけど、浮針と重心の位置の距離感っていうのは人それぞれ違うわけですよ。胴の長さが違うし。あと、気をつけした時と、手伸ばして毛伸びの姿勢になった時も違うわけであって、うん、が、そういうところを、練習しないと、
うん、
なんだろう、泳ぎ方っていうフォームだけを追ってると、
うん、
まあ壁はすぐ来ちゃうんだ
よね。うん、水と根本的に仲良くならないといけない。
もっと水を理解するということ。で、そのためにたくさん泳ぐことも必要だし、
はい、
オリンピックスイマーもたくさん泳いできてるとは思うんだけど、うんまあよく運動神経の良さって言うじゃないですか。
はい。
何でもね。
うん、
あの、どんなスポーツでもね。はい、けど僕はその運動神経の前に、知覚神経だと思ってるのね。
うん。動かす前に感じ取れ
る。インプットの方でね。自分の中に入れる方の神経の良さっていうのがまず一つあって、はいはい、でそれに対して脳が処理して運動神経を介して、今度筋肉に情報を伝えて、アウトプットして、自分の体の外に力を伝えたりするわけよね。
はい。
うん。その一連の動作なんだよね。
うん。
うん、
そうか。どっちも大事ですよね。動かしてるだけじゃダメです。そ
う
そ
う
そ
う。例えばさ、知覚神経をさ、ゼロに近いようにしてみるのも面白いかもしれない。逆に。
お
例えばその、局所麻酔みたいなのしてさ、
うん、
感覚がない状態です。
大変ですよ、
それ。泳いだらさ、もう水すかすかやで、きっと、
うん。だってほら、足しびれた時って歩くのもままならないじゃないですか。
うん、うまく力がまだ入らんわけやからさ。
そう、足が浮いてんだか、地についてんだかわかんない。ねうん
だから、あの状態でじゃあ走りましょうとかさ、うん、あの状態で水かきましょうって、やっぱスカスカになる。スカスカやからまた今度力入れたり、早く回したり、早く蹴ったりして、それは疲れるわなっていうことなんですよね。うんうんうん、で、知覚神経がこう、より鋭敏になっていって、さっきの水の抵抗とか、水圧とかさ、はい、そういうものを感じれるようになってくると、あ、このタイミングでこう力入れたらいいんだなっていうのが分かってくるわけ。
うん
水のかかりが良くなってくるようになるんですよね。
はい、
うん。から、大事なのってこう、たくさん水を引っ掛けようっていうことも大事なんだけど、プラス、ちゃんとかかってることを正しく認知してるかっていう、うん、そこの努力も必要なんでね。うん。これはいろんな練習法があります。今日は紹介しません。
あ、そうなの、
うん、話がな、これ。なんで怒ったんや。
ケチ。
今日は紹介しません。
そうですか。
この感覚を上げるための練習法がありますけど、今日は紹介しません。
3回も言わんでいいよ。
次。
え、そうなの？これどっかで紹介するんですか？
また次回以降ね。
じゃあ。
あんまり水泳の話にそうやしすぎてもさ。
そうか。なんか水泳、
水泳やってる人も、ね、むちゃ多いわけでもないから。おす。次です。
はい。これも、
靴の。
同じ頃に、こっちじゃない。
あ、これか。
同じ頃に質問いただきました。
はい肩が痛くて泳げない時に走ることは有効かという。
はい。
はい。これはですね、半分有効で半分有効じゃないっす。
半分は有効か。
うん。
はい。
そう。
その心は。
はい。ですね、これは特異性というものがあります。特別に、異邦人の異。
はいはい。
異性の異。
これならではみたいなね。
そうそうそうそう。で、例えば、水泳も走ることも有酸素運動として取り入れてるっていう方がいらっしゃるとすればね、
うんうん、
それは有酸素能力としてはどっちやっても上がるんですよ。
はいはい、
それなりの、それぞれの脈拍、心拍数とかさ、運動強度っていうものを設定すれば、基本は有酸素能力としては一緒。
うんうん、そうですね。
具体的に言えば、VO2 MAX、
うん、
最大酸素摂取量っていうものも、基本、まあ、向上は望めるわけよね。
はい。
ただし、たくさん走って足を使うわけでしょ？
足を使います。
うん。で、例えば水泳のクロールだったら泳いで手を使うんですよ。推進力の9割手なわけだから。
はい。
ということは、ここは得意性なんですけども、
はい、
やっぱ足をたくさん使って、それで手を使う水泳が速くなるとかさ、
うん、
維持できるってことはやっぱないんです。
なるほど。
うん、
有酸素運動っていう共通した部分は伸びるけど、
うん、
その特別な動き方であったりとか、
うん、
それに使う筋肉は、やっぱり、
うん、
走るんじゃ、変えられないと。
そう。
まあ、そうですね。
有酸素運動にもいろんな効果があって、うん、例えば短期的な反応として出るのは、心臓の拍出量が上がるとかさ。っていうのは結構一回のトレーニングでも、出るのよ、効果が。
はい。
比較的早く。
うん。
けど、長期的にじゃないと変わっていかないものってもあるのよね。特にそれは筋肉の性質です。はい、赤い筋肉、白い筋肉あるでしょ？
はい。
ああいうものの割合とかね。
うん、
赤い筋肉の割合とか、うん、そうそう。持久系の白い筋肉の割合が増えるとかっていうのは、うん一回のトレーニングとかじゃあんまり効果ないのよ。そう、
うん。なるほどね。
そう。
だから、肩が痛いから肩が使えない場合は、
うん。
やっぱり肩周りは、どうしても、 上手にならないけど、
うん、そう。
まあ、その他の体力自体を増やすとかはできると。
うん。うん、
あとはなんかこう陸上でも、あれでしょ、こう水泳に役に立つ運動とかもあるでしょ。
うん。うん、ですね、そうだな、まあ、ドライランドトレーニングっていうものが水泳にはあって、
はい。
あの、水泳のための陸上トレーニングなんだけど、
はい、
まあ、主に体幹を使うものが多いんですけどね、
うん、
そういったものを取り入れる方、それも取り入れた方が、あの、水泳のパフォーマンスが落ちにくいんじゃないかな。
有酸素に比べ、あ、有酸素に加えて、ドライランドトレーニング。
うん、
はい、詳しくはウェブへ、ま
あ、そうね、
はい、
ドライランドトレーニング、ちょっと。検索してみてください。
ください。
うん。あの、走るのと泳ぐのと大きな違いっていうのは、やっぱ一つは姿勢なのね。
そう。縦と横みたいな。
そう。立ってるか寝てるかなんでね。
はい。
立ってる時と寝てる時のね。
はい。
あの、力の入り方って違うんですね。
ああ、そうです。ね。
うん。あの、体勢反射っていうのがあります。体の、性格のせいですけど、体勢反射っていうのがあるんですけどね、はい。うん。力が入りやすい、入りにくいっていうのが姿勢によってね、ちょっと違うんですよ。
うん、うん、うん。
うん。そういったところが、パフォーマンス、あ、スポーツのそれぞれの得意性ということにも一つになるんですけどね。
はい。
うん。これちょっとまた話すと長いから。今日は話しません。
体勢反射。はい。
体勢反射になったら、チャンスがあれば。
はい。
話します。
そして、ということで、半分効果があるということでした。
うん。まあ、肩が痛いときは、やっぱり肩を使わない方がいいんですね。
そうですね。
うん。のでね。
はい。
そう、肩を使わなくても、まあ、より水泳に近い動きをドライランドトレーニングでする。
はい。
で、有酸素能力、心肺機能に関しては、走ることでも維持、向上というのは期待ができます。
はい。
ということですね。
はい。お大事になさってください。
はい。
はい。そして、
今日の三つ目。
はい。
はい。靴のソール3種類。
はい。これ前回チラッと
出たんですよね。チラッとお話ししたんですよ。ちょうど今本開いてますけど、ね。
はい。
これ、この3つ。
はぁ。
ストレート型。
はい。
セミカーブ型。
はい。
カーブ型。
ほぉ。
3つある。
カーブ型はこう、内側に曲がってるね。
うん。皆さんもランニングシューズさ、普段使ってるの、はい、ちょっと靴の底を、地面に接するところを。見てみてください。
はい。
結構模様みたいなのあるじゃないですか。
あるある。
楕円形が2個あったり3個あったり、
うん、いろいろ
シュッと線があったり、斜めにこう。
個性的ですよね。
そう。
はい、
で、ストレート型っていうのは、はい、まあまさに字のごとく、その、足のつま先からかかとまでこう、まっすぐな線というか、
あ、
通ってるのよね。
はい。
で、セミカーブ型っていうのは、
うん、
あの、親指の母指球から、親指の母子球。親指やから母子球やな。
はい、
母子球から、かかとの外側にかけて、ふわっと斜めのたすき掛けの線が入ってるね。で、カーブ型っていうのは、
はい、
これはその線がもっとこう長く入ってるの。
あ、ふわじゃなくてシューッと入ってる。
そう、もうつま先からかかとまでシャーッと入ってる。
は
ちょっとこれ見てみてください。
はい。
で、どういう違いがあるかなんですけど、基本、まあ足首、
はい、
足関節が正常なアライメントの方は、まあ、セミカーブがおすすめ。
ふわっと。
え、ストレートじゃないんかいみたいな。
じゃないんかい。
ないんです、セミカーブ。というのは、本来歩くとき、走るときって、
はい、
まあかかとを着地して、で、小指側、ですね。を経由して、最後、母子球側の方に体重が
こ
う乗っていくというのを誘導しているのが、このセミカーブのたすきの線なんですよね。
正常の線。
こういう。こういうふうに。
はいはいはい。外からふわっと。
そうそう。
はい。
で、ストレート型っていうのは、
うん、
あの、扁平足の方とか、
はい、
まあ言うと、過度な海内。
内側に入ってる。
そうそうそうそう。から、かかとの内側、親指側に体重が乗ってる。
あ
の、
うんうん、
内側に体重が乗ってるような。
後ろから見たらアキレス腱が、ちょっとこう、ハの字っていうかね。
ハの字。あー、ハの字。
なってるってことじゃないですか、
うん。そうね。
この絵の人、アキレス腱めっちゃ綺麗ですね。
うん。
絵だけど。
そうやね。
ね。はい。この人。
は、ストレート型。
はー。こうすると、 外にしっかり体重がかかるってこと？
そうそうそう。うん、外にかけさせたいんだ。小指側にもうちょっとね、
うん。
で、カーブ型っていうのは、
はい。
海外してる人。
反対ですね。
うん。だから、もともと小指側に体重がこうかかってるような人。
はい。
また、大脚の人とかはそうなんじゃないかな。
ああ。
比較的。まあ、必ずじゃないだけど。
この間、うちらほら、足型鑑定したじゃないですか。
あ、やりましたね。
あれ、
どうやった？
海外じゃなかった。ここに髪が。
うん。
こっちが多いんですよって言われた。二人とも一緒でしたよね。オーバープロネーション。
うん。
かかとが外反しています。
ああ、外反ね。
足首が少し後ろに、内側に倒れることで。うん、あ、じゃあこっちか。
これ、これ、これ、これ。
は
あ、
はは
あ。彼ね、海内って言うたりね、足首、海内って言うたり、
はい、
外反って言うたりするんだよな。
内か。
まあ僕は外反、僕はね、外反内反派なんですけどね。
はあはあ、
説明すると。外反母趾の外反があるから分かりやすいです。
あ、そうね、
うん。
このハの字の内側に体重がかかっているのが、外。
外反。
外反。
あんた外反。僕も外反。
はあ、はあ。閉塞ですからね。
うんそうそうそう。だから僕らはストレート型のシューズちょっと履いてもいいかな、いうことやな。
そうか。靴履くだけじゃなくて、ちょっと後ろから見て。
これ、僕スポーツショップで言われたことないけどね。
ないね。
言わんのかな？いや、そのインソールほんとよく言うよね。インソールがどうこうみたいな話よく聞くけど。
インソールすごい言うけど、これは、なんていうんですか、アウトソール。
メーカーもなんかあんま言わんよね。
言わん。
だいたいセミカーブなんかな。
いやでも、ものによって全然違うのは確かに違うんで。
ナイキフリーってして、ここがもうワッフルみたいに全部切れてあるやつあるよ。僕昔履いてた。
私が今履いてる。
あ、そうそうそう、それ、それ。
はいはいはい。
あれは言うたら本当にフリーやことや。どれにも属さんし、どうとでもいけますよ、みたいな。
ほ
ほあれ、どうなんやろな。自由にされすぎて、なんか余計外反になったりとかせんのかな。大丈夫？
どうでしょうね。
まあ、裸足感覚に近いんかな。
うん。あれはそういう感じの靴だと思いますね。
ああ、そうか。
ランニングシューズでしょ。
ハイペースでちょっと走るときには向いてないかな。
うん。
ファンランニングやな。
かな。うん、かも本当に足の形がちゃんとしてて、惑わされない人。
そうやね。そうやね。
はい。私は仕事用に履いてますからね。あんま関係ない。
ああ、そうやね。
うん。
かもしれない。
はい。
これ、普段、ジョギング、ランニングされる方
は
ね。
はい。
ちょっと今度、靴買うときの、ポイントにしてもらうといいかな。
そうですね。裏を見ましょう。これ何ソールって言うんですか？
え？
インソールに対してただのソール？
アウトソール？
アウトソール。
いや、わからない
。じゃあ、靴裏で。
靴裏。ね。
うん。
ちょっとチェックしてみてくださいね。
はい。
3種類ね。こんなんとかって、オーダーできんのかな？一般の人でも。例えば、今あるじゃん。ナイキとかでさ、オーダーして、エアマックスなんとかモデルいうやつの、もうここはこの色、ここはこの色、ここはこの色とオーダーできるの。
あ、色は選べますけどね。
ソールはじゃあ3つから選んでくださいみたいなのとかあったりやな。
そうですね。あるかな。幅もね。
あ、幅ね。
幅って全然違うじゃないですか。
いい、
ね、そうそう。ね、で、E より狭かったら D になるんでしたっけ？
いや、わからんね。
なんか、確かあるんですよ。で、E、日本人、2位とかです。2位の靴が多いけど、
うん、
私なんか 4E ぐらい、
うん、
本当は、
うん。
でもないから、大きい、より長い靴を履くと、うん、ね、比例して横幅も広がるから、広い、大きい靴を履いて、
うん、
幅はちょうど良くなったけど、
うん、
前後に余裕ができすぎて、
あね、
結局良くないみたいな。
ね、
そうそう。あ、大事だ、ね、大事大事。
うん、前僕らインソール作ったけどさ。
はい。
僕レッスンで今履いてるんやけど
さ。お、どうですか？
なんかちょっと良くなってきた感じがするよ。
あ、ほ
ん
と？
本当に地に足がつく感じっていうのはするね。
あ。
指まで全部使ってる感っていうか。
いいですね。
うん。ちょっと走ったりするとわからないけど、こう、うん、早歩きみたいなのすると、
うん、
しっかりこう足の裏を全部使ってるなっていう感じはします。
そうですか。
僕はね、そのね、レッスンで使ってるシューズは、
はい、
あれハイカットなんかな、ミッドカットの、
うん、
あのナイキのね、僕軽いバスケットシューズ履いてんの、
うんうん、
っていうの足首弱いから、
はい、
足首まであるやつ履いてんの、
守ってるんですね、
そう、
うん、
でちなみにそれの裏側見ると僕ストレートやったわ、
あそう、
うん、
あじゃあいいの、いいのを選んでるじゃないですか、
ちょうどいいんかもしれん、
はは
うん、
私もいろいろ見てみよう、
うん、見てみてください、
はい
はい、
インソールと靴裏、
はい、うん、
はい、
3つのね型があるよ、
はい、ね、ですね、
基本セミカーブですね、
うん、
これ写真ちょっとツイッター上げてみようか。ね。
そうですね。
どれぐらいのタスキがけかわからんみたいな感じ、
ね。うん、そうやね。
ね。
セミカーブとカーブの違いが難しいですか。
ね。
はい、
うん。
お願いします。
はい。
はい。さあ。
今日はこんなとこですか。
そうですね。40分喋りました。
たくさん、いろんなテーマ喋りました。
はい。
次回は。
次回は
何言うた、
自転車の円運動の話と。
あ、それしましょうね。
あと、水の感覚をつかむドリルの話する？
そうですね。と、あと、耐性反射の話。
耐性反射もする？
三つできたらしたいけどね。面白いでしょ、ね、耐性反射とか知っとくと。筋トレが苦痛な方とか、これ知っとくと面白くなりますよ。
本当。よし。うん、じゃあ、うん、楽しみにしております。
おし。
はい。
はい。
さあさあ、どう？
雑談のコーナー。
雑談のコーナー。
なんかある？
台風がね。
台風来てるけどね。
来てますね。今日ね、うん、あの、職場のバーベキューだったんですよ。
ね、猫さんのね。
そう。
うん、
Kさんも来てくれるんですけどね。
うん。
河原でやろうと思ってたんですよ。
危ない。
もう1ヶ月も前から予約してたけど。
やめた。
そう、昨日、キャンセルして。
先輩の家の。
1階。
1階駐車場のとこでやった。
そう。
雨の中ね。
あれ良かったですね。こうほら。
良かったけど、
ね。1階が駐車場で、
うん、
2階から居住スペースだから1階がまあ外みたいな、
うん、
ね、屋根付き外
ね、
ね、
あ大丈夫やったかね、周りの家は。
でも
結構煙かったけど大丈夫、
畑側でやったからいいんじゃないですか。
あ、そう、結構行ってたよ煙、うん、
あ、本当、
うん、
まあまあ、
そう、うるさかったと思うよ
昼間ですから許して、
もう
昼間
ね、
はい、うん、ね、2時半に解散したもんね、
ね、
早かったですね、
うん、
あの、バーベキューの肉って、だいたい一人当たり 250g って、なんかだいたいネットとかで言うんですけど、
うんうん、
そんなに食べれないから。大学生ならいいんだし。
250は食べれんやろ。
この30、アラサーの人たちね。
野菜も食うわけやし。
そう。魚介も食べるからね。
うん、
今回だから16人ぐらいいて、
うん、
肉2キロしかなかったんです。
うん。
けど余ったもんね。
ね。
はい。
まあね、おにぎりもあったしね。
おにぎりもあったし、エビも貝も食べたし。
うん、僕エビ一人で10匹ぐらい食べました。
マジ、うん、?30 匹しかいなかった。
全長何センチぐらいあるの
?15 センチ
ぐらい。15センチぐらい。10匹ぐらい食べました。
すごい。で、余ったの晩ご飯にも食べました、
ね。また食べました、ね。また2匹食べました。
そう、まだあと4匹残っている。
うん、
はい。ということで、うん、バーベキュー楽しいですけど、
はい。
あの、台風気をつけてください。元だと言えば台風よ。まあ、絶対川とか見に行っちゃダメですからね。
はい。
毎年ね。
田んぼ見に行く人おるね。
おる。もう見に行っても何もできないから。
うん、ねえ。
ねえ。来る前に対策して、
うん、
台風が来たらもうお家にこもってください。
うん。そうやね。
そう。
うん。
お願いします。
うん、
あとは？
え？あと？
うん。
そうですね。我々は、
はい。
もうすぐちょっと、あの、旅に出ますよ。
旅に出ますよ。
うん。まあ、また、
探さないでください。
その時、うん、報告しますけどね。
そうね。
もう少ししたら旅に出ようかなと思ってます、また。
はい。海を越えて。
はい。
はい。
今回は、
はい。
うん、海越えていくね。
海越えます。まあ、うちらどっか行くとき絶対海越えるんですけどね。
そうね、
うん。
そう。
はい。
その道具を最近揃えるのがちょっと僕は楽しい。
そうですね。
もうそれだけ、今僕は楽しいのは。
そうなの？
それだけ。
バーベキューは？
バーベキュー、うん、バーベキューは、 まあまあ。バーベキューはまあ、まあ、
友達じゃないもんね。
バーベキュー疲れる。
お疲れ様でした。ずっと肉奉行してるからね。
焼いてた。
はい。
うん、
疲れ様です。
うん、僕は、
うん、
何？
いや、レインウェア買ったりとかね。
そうそう。楽しいね。
ねえ。
アウトドアウェアはちょっと楽しいなと僕は最
近。もともとそういうの好きですもんね。
好きなんですけどね。
うん、
なんかその、きっかけがないんでね、買う。
まあね、使わないのに買っても意味ないもんね。そうそうそう
そう。今回は旅行で、ちょっとアウトドアなことするから、
はい。
いるんですよね、はい。買わないといけないから。
そうなの。トレッキングっていうの？
トレッキングするね。
そう。
ちょっと山歩くんですよね。
そうなんですよ。
靴も凍って。
もうね、私はね、そういうの、興味あったのよ。
うん、
でも
僕歩くん弱いからね。
そうなんです、Kさん。
僕はもう足関節に、だってすでに僕両足水溜まってるんですよ。
そうですね。弱いんですよ。陸上生物としてちょっと弱いから。
両生類やから。
だから、
遠慮して
た。山も行きたいし、うん、なんか、キャンプみたいなね。
キャンプしたい
な。キャンプはしたいの？
キャンプしたいな。
よし。
みんなでキャンプ行こうや。
みんなで。わかりました。じゃそういうグッズね。
みんなと。
あ、みんなでオフ会する？
うん。
素性がバレるよ。
ええわ、もう。
あ、そう。という声も上がっておりますが、
うん、
まあそんな感じでいろいろ買ったり、
うん、
調べたりね。
スポーツやってる人ってキャンプする人多いんじゃん？
そうなの？
これ聞く？アンケートでちょっと聞いてみようや。年に一回、キャンプしますか？あ、キャンプ道具も、キャンプ道具言ったら難しいな。
キャンプ、まあ、そのキャンプの定義はご自身に任せるとして、バンガローはなしですよ。
うん。あ、テント。
テント張るってことでしょ？テント張る。
ああ。テント持ってますか？キャンプのテントを持っていますか？
あ、そうしてみようか。
ねえ。
じゃあ聞いてみよう。まあ、うちらはまだ持ってない。う
ん、基本やっぱりその、キャンプするぐらいだからアウトドア派なんやからさ、
はい、
外に出るのが好きな人やんか。
はいはい。
ってことはきっと運動する、もう結構する人多いんじゃないかな、
かもしれません。
というイメージでね。
私の先輩はキャンプしたくて、道具揃えてしてるけど、運動は全然しない人もいます。
ああ、そう。
うん。ね、まあ、継続期 71% の、この、ポピュレーションの中でね、
うん、
キャンプする人、どのぐらいいるかな。
ねえ。
いるかな。
楽しいんですよね、なんか道具が。
見てるとね。
うん、いちいち
なんか、機能が凝縮されてません？見た目も洗練、うん、しかも使えるみたいな。
そうなんよ。だから僕はなんか最近ね、
うん、
もう自分の普段の服を買うのもね、
はい、
なんか面白くなくなってきてたよね。
あ、そうなの？
いや、どっこも行かないやん。
もうファッションはやり尽くした。
まあ、やり尽くしたっていうか、そう。
どこも行かない。
いや、どこも行か
ない。ないってこと？
いや、そうそう。っていうか、まあ、あんまり休みもないからさ、
そうやね、
二人とも。
いつもナイキばっかり
来てるもんね。もうこの旅行ぐらいやん。
はいはい、はい。
年に一回か二回の、ね、時は、ね、旅行特需で買うけど。
特需で、ほんと。
うん。
ほんとよ。
ねえ。うんと、それぐらいが楽しみ。
そうですね。
もうあとはもう筋トレするか泳ぐかばっかりだよね。
倦怠期やん。
仕事を。うん、
ね、確かにね、去年まではね、冬の国に行ってたから。
もう一年経つね。あ、まあ、もう言うてもまだか。
まだですよ。
11月やったけどね、うん、去年
は。雪グッズね、雪っていうか防寒着。
そうそう。
買いまくってないか、買ったし。
ねえ。
はい。今度はね、
今度はちょっと南の方行きますね。
はい。
ね。
ね。
森行きますね。
森ですね。
うん。
海と森だね。
海と森。
はい。まあ、どこに行ったかは行ってからのお楽しみで。
またツイッターで報告しましょうかね。
しましょう。そうしましょう。
うん。
はい。
そうね。はい。
ということで。
はい、今日も盛りだくさんでした。
あ、そうですね。
はい。
来週は、
はい。
私が、
いません。
いないか。
出張。
そう。日曜日ね。
もう早めに撮っとく？
でも日曜日は
いい。配信はいつですかって聞いてくれる人もおるやん。
そうやね。日曜日撮ろう。
日曜日？あ、帰ってきて。
はい。
うん、
そう。私土曜日に帰ってくるはずです。
あ、そうなん？
そう。
そうなんや。じゃあ撮れるやん。
撮れる。
うん。
はい。
僕来週大会です。
頑張ってください。
うん。ちょっと痩せないか。
エビ食べすぎたからね。
エビじゃないのよ。あれ食べすぎたよ。ローソンのね、ピーナッツバターパン食べた。あれ、恐ろしいね。
結構ジャンキーなんですよね、ケイさん。
あれね、2週間ぐらいね、毎日1日1個食べてしまう。
なんか入ってるよ、それ。
いや、入ってんのよ、絶対、あれ。
中毒性。
依存性があるん、そう。怖いね。もう無性にね、仕事の合間にあれ食べたくなってきてね。はぁ、みたいな。で、食べたらね、なんか安心するよね。
あ、そう。
病気ですね。
ピーナッツ病やね。
うん。
なった？
なった。もうやめた。
そうですか。
もう3日前から食べてない。
すごい。
でも太るもん。
そうですね。あれはカロリーやばいよ。
あれ、1個500は超えてるかな、うん、そんなに大きくないからさ。でも500キロだから。
コンビニの食べ物でやばいのは、あとあれよ、アップルパイ。
あ、やばいね。
アップルパイは、あ、コンビニじゃなくてもスーパーにも売ってるの。あれも1個500キロカロリー。
すごいからね。
ちっちゃいのに。あとね、ローズネットクッキーね。知ってます？
ね？
ローズネットクッキー。
なんだよ、それ。
なんかチュロスみたいなのを、こう、バラの形に巻いてあるの。
チュロスってもうわからんがね、それが。
チュロスわかんないの？
わからんよ、チュロスってなんかネズミの名前みたいな。
あの、ほら、ネズミの国とかで売ってる細長いさ、揚げパンみたいなのあるじゃないですか。
え、ネズミの国？
とかに売ってる。
え、本当にネズミなん？
違う違う違う。え、ネズミランドとかに売ってる。
ああ、ディズニーランドのこと
そうそう、はい、とか、ほら、映画館とか、うん、細長い揚げパンみたいなの売ってるじゃないですか。棒のこんな細い、このぐらいの太さで。
フランスパンじゃないの？
じゃないじゃない。
より細いの。
ドーナツの長いのみたいな。
ああ、はいはいはい、はい。
わかった。あれチュロス。あれを、こうバラ型みたいな感じに巻いてある、
うん、
15センチぐらいの、ほら、クッキーみたいなお菓子ある。
あるあるあるあるある。
めっちゃ甘くて、あれもね、時々ね、懐かしくて食べたくなるけど、うん、超ハイカロリーね。
僕はこの後、こんな大きいね、ロングデニッシュっていうね。
ほう。
白い砂糖がこう巻いとるみたいな。
ああ、見たことあるかも。
クロワッサンのでかいやつ。
そんなに大きい？
でかいのよ、あれ。
どこに売ってんですか？
あれはね、どこも売ってる。ローソンもファミマもサンクスも、サークル系とかもね。どこにでもあれ売ってる。
ロングデニッシュ。
で、あとね、意外と菓子パンの中でね、僕全部カロリー見て買うんですけどね。
はい。
二個入ってる。
うん。
やつで、丸いドラ焼くみ、ドラ焼きみたいなさ、メープルシロップパンみたいな。メープル。
ああ、パンケーキ。
そうそうそう。
あれ好き。
あれがね、ちょっと少ない。
あ、少ないんですか？
カロリー。
甘いけど。
300台。それでも300。2個で380キロカロリーだった、ね。あれは、まあ大丈夫やろうと思って買ってるけど。
なるほど。
ピーナッツバターパンがやばかった。
やばい。あれはダメです。でもね、おにぎりは1個200キロカロリーぐらいしかないから。
うん、そうなんや。なんかね、でもおにぎり食べたいと思わんのよね。
まあコンビニのおにぎりがどうかですけどね。
うん。
私でもね、海苔巻いてないの好き。え、そう？
なんかさ、もうこんだけ今日レッスンいっぱい頑張って汗かいたのになんかこんなさっぱりしたおにぎり食べてる自分がなんかね、みすぼらしくなって
くる。パン甘いからですかね。
うん。
甘いのがいいの。
なんか、うん。食べたっていう感じが欲しいよね。うん。
それは晩ご飯に求めてくださいよ。
うん。いかんね。いかん。
そう、うん。はい。
はい。
皆さんもコンビニのパンに注意。
うん。皆さんが好きなコンビニのパンを教えてください。
ああ。
ツイッターで。
教えてください。
うん。これもちょっと、つぶやいてみよう。
そうしよう。
ね。
はい。
ファミリーワードのチョコ好きのためのクロワッサンだよね。
チョコ挟まってんの？
チョコ。
板チョコくっついてるんですか？
そうそうそう。
ああ、
チョコ
食べたことあるんですか？
もうめちゃくちゃ食べた。
めるね。
もちもちくるみパンも美味しい。
あ、くるみパン美味しい。
うん。まあ、これ聞いてどうやって話し合いが。へえ。
今後の参考に。
はい。
はい。
はい。ということで、無駄話が過ぎましたね。
雑談が15分くらいしたの。
はい。
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 はい。じゃあ今日はこれ見て。
はい。
ツイッターやってます。
ゼロからアズベル体作りです。
聞こえないよ
。コーラ飲んだから、ゲップが出た。
やめて。
ゼロから、
はい、もう一回。
ゼロから始める体作りです。
です。 ハッシュタグをつけて、
ああ、そう。
つぶやいてほしい。
ハッシュタグゼロ体、カタカナでゼロ体。
でつけていただけると、皆さん、お互いのつぶやきが見れますので、
そうそう。
お願いします。
キャンペーン中です。
です。
はい。
はい、質問、ご意見、感想など、どしどしお願いします。
はい。
はい。
ありがとうございました。
パラリンピックもあとちょっとですね。
まだ金がないね。
そうやね。
頑張ってくれ。
はい。
はい。
ということで、さようなら。
さようなら。